あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。スタジオでは倉敷歯科医師会から大森淳さんにスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は、あらかじめどんなことをお話しされるかっていう資料をいただいているんですけれども、とっても気になっています。
そうですか、
はい、内容が早く聞きたいなという気持ちなんですけれども、その前にですが、10周年をこの番組が迎えたという記念の時期になるんですけれども、
はい、そうなんですね、
はいはい、この、10年間も続けてくださっているんですけれども、定期的に月に1回の放送のペースですが、この番組で、歯に対する啓発というか、そういった始めようと思われたそのきっかけ、
はい、
というところはどういったところに改めてなるんでしょうか。
そうですね、先月ね、出演された近藤先生、ちょうどその10年前の当時の会長で、僕もちょうどそのプロジェクトチームの一員だったんですけれど、我々も倉敷市内の歯医者の集まりなんですけれど、日頃から病気にならないようにということで、いろんな形で啓発活動、イベントをやったりとかですね、してるんですけれど、やはり歯の病気って虫歯にしても歯周病にしても、本当に生活習慣が非常に要因が大きくて、もう日々のことなんですよね、なので、年に1回大きなイベントにね、お越しいただくのも本当にありがたいし、そこで勉強もしていただきたいんですけれど、そういったことだけではなくて、日頃からもうしょっちゅうこうね、耳にこう止めていただく、そうすることで日々の生活のことなんで、何かしら気がついた、これ取り入れようっていうようなことがあれば、即取り入れてもらうっていう、本当にその生活習慣をとにかくなんて健康な生活習慣に持っていってもらいたいっていう思いから、そうするとですね、やはり一番に思いついたのがこの FM 倉敷で、
ありがたいです。
それでもぜひこれでやりたいなっていうことでしたのがちょうど10年前の今日です。
10年前の今日、記念ですね。
はい、そうなんですね、
はい、
なので近藤先生と一緒に、私も当時からのプロジェクトチームだったんで、思えば10年経つだなっていうのはちょっと感慨深いものがありますが、でもお伝えしたい内容もね、やっぱり時代とともにいろいろ変わってるので、今日は今日でまた、ネタを仕込んできましたから、楽しみにしていただいたらと思います。
はい、私もこのコーナー、月1回担当させていただいているんですけれども、いろんなところの歯に対する気づきの角度からお話しいただけますので、刺激になるんですよね、歯に対する思いが。
あ、そうですか。
そうなんです。私自身もこの、パーソナリティとしての立場ではあるんですけれども、一緒にラジオ今聞いてる方と一緒になって何か得ようかなという、得られるなというような、そういった思いがありますね。はい、そして
そうですね、浅野さんもぜひ学んだね、学んでいただいたことを、またお友達なりいろんな方に、もうインフルエンサーとして広げていただいて、そちらの方もよろしくお願いします。ちょっと調査があったり、これ全国 の調査とほとんど結果が同じだったんですけれど、大体ね、40代頃まではね、多くの方がね、食べることにほとんどね、困難な感じを覚えない。それから50代になると、何人かね、歯が抜けたり、好きなものが食べられなくなったっていう訴えが出てくるんですね、でそれはその50歳代になっていきなりそういう病気が始まるというのではなくて、もう幼少期の頃からずっと積み重ねていった、いろいろそういう、ばい菌の悪影響とかいうのが、いよいよ大きな症状として出てくるのが50歳。なので、50歳がお肌の曲がり角ならぬ、歯の曲がり角みたいなことなんですけれど、要因はもうずっと前からの積み重ねが出てるということを知っておいてほしいんですね。
なるほど、そう言われるとますますその日々の生活習慣というところにしっかりと目を向けていかなければならないなというふうに思いますよね。
簡単なんですよね、要はね、食べたらお口がきれいにするという、 まあ、それが面倒くさかったらもうダラダラ食べはしないっていうね、いうことですよね。もう食べたら磨くっていう、汚れを取っとくっていう、
はい、
でも子供は一番奥の歯をとにかく一番大切にしてもらう、一番奥まで届かせて磨いてもらう。もう本当はいろいろあるけど、
はい、
一番大きなポイントはそれですよね。
あ、なるほど、うん、目に見えるところだけですこれで終わりだというふうにお子さんは思ってしまいがちということですね、
う
ん、奥までしっかりと親御さんが見てあげてっていうのが大切なんですね。そうですね、
とにかく一番奥の歯をまず守ってやるっていうことですよね、
はい、
大人の方は、まあ、それは虫歯予防がメインなんですけど、はい、大人の方はどっちかというと歯周病って歯茎悪くなる方のばい菌の方が暴れることが多くなるんですよ、不思議なことに、
はい、
虫歯のばい菌よりも歯茎を弱めるばい菌が暴れることが多くなるので、
はい、
そっちのばい菌はね歯と歯の間から来るんですよ。なので、はい、大人は歯と歯の間を磨く。
歯と歯の間ですね、分かりました。
そうです、はい、そうです、もうそのあたりだけをとにかく覚えてもらって、
はい、
していればね、もうそんなに難しいことじゃないので、
はい、
ぜひ、まあ、やり方わからなかったらね、あのかかりつけの先生のところに行ってね、
はい、
あの先生かあるいは衛生士のね、あの女性の方に、ね、優しく教えてもらったらいいと思うんですよ。
そうです、ね、
恥ずかしがらずね、うん、
あの日々のことを面倒くさがらず丁寧に今一つ一つ積み重ねていくと、
そうです
大きなことを防げるということを、
そうです、
はい、まあ、意識していただくだけで違うのかなというふうに思いますね。はい、はい、でこの生活習慣が身についた暁にはどういった効果があるんでしょう。はい、
まあ、あのですから、はい、あの知らない間にね、
はい、
もう健康になっているので、
はい、
あんまりその歯のことでね悩むということを知らないまま人生をきっと、
あ、いいことですね、はい、
あのまあ、歯並びの矯正とか、
はい、
まあね、胃がんで入ってきた親知らずとかそういったことはまた別ですけども、基本的な虫歯とか歯周病というのはもう勝手に防げていると思います。
は
い、あのただなんて言うんでしょうね、今例えばなんて言うんでしょうね、その介護とか、
はい、
それから支援が必要な方も世の中にいらっしゃいますよね、
はい、
障害をお持ちの方であったり、あるいは、年齢とともにどうしても介護が必要だったりでね、はい、そういうような方なんかの場合でも、例えばそういう方がご家族の方と、ね、あるいはあの支援の方と一緒になって 日頃から非常にこうお口の中をきれいにしていて、そういったことが予防できていたとしても、今お話したような親知らずが入ってきて痛くなったとかね、あるいは誰かとぶつかって歯が折れたとか、もうやむを得ず歯医者に行かないといけないというようなことも、まあ、どうしても多々ありますよね。
そうですね。
でそういった時にやはり日頃から慣れた病院とか歯医者さんとかに行ってて、
はい、
定期検診を受けている、そこのスタッフには慣れている、そういうことがあると、いざという時でもハンディがね、あ、ごめんなさい、ハードルが低くいけますよね。
今ね、早く発見もできますしね。
そうですね、うん、そうです。だからやはり日頃から気楽に定期検診に行って、
はい、
もうそれね、気さくな間柄を作っておくっていうことが、
はい、
何かあった時に、例えば認知症の方なんかでもそうなんですけどね、
はい、
やっぱり若い頃からその場に慣れてずっと定期検診の、あるいは歯磨きの習慣があれば、
はい、
ご自身の少しそういう認知能力が落ちても、そういったことが続けられる可能性が強いし、
はい、
そうすれば病気を防ぐことになる。体が弱り始めてね、お口の中大切だから急に頑張ってケアしようとか言ってもね、もうね、弱ってきてから新しいことをマスターするのは難しいんですよね。
あ、そうです、
そうなんですよね、そういったこともあるので、
はい、
まあ、いわゆるいわゆる、まあ、健常者の方はもちろんですけど、少しこうそういうハンディがあるような方もなおのこと、もうずっといい時からいろんなことを習慣に身につけとってもらうって、
はあ、
それは我々の願いですね。
そうですね、はい、今健康だからっていうもん、うん、ことではなく、まあ、健康であることを証明しに行くというような定期検診の見方でも全く構わないので、定期的に
行っていただく
っていうのが重要なのかなっていうところですよね。
そうですね、はい、
はい、そして、災害時に役立つ口腔ケアというのを今日は挙げていただいております、
うん、そうですね。ですから先ほど、まあね、いざという時にという話で、はい、いくつかの例を紹介しましたが、まあ、このお正月にね、能登半島で大きな災害が起きて、
はい、
で、まあ、その前は当然東日本もあり、さらに 阪神大震災もあり、我々の業界もそういう大きな災害があるたびに、まあ、それにどういう緊急の対応をするかとかのことを積み重ねて、いますので、まあ、今回の能登の分でも、いくらかは以前よりはね、
はい、
対応できたと思うんですけれど、でもやはり、現場では初めてそれを体験する、被災する方っていうのがやっぱり大半ですから、ね、聞いてはいたけど、ね、テレビでニュースは見てたけど、いざ自分のところに起こると、こんなに何もできないんだっていう、
はい、
もうそういうやはりそういった課題っていうのが浮き彫りになってきたので、ちょっと歯の衛生、ね、お口の衛生っていう面からちょっといくつかそれを紹介したいと思うんですけれど、
はい、
まあ、浅野さんちょっと考えてみてください。もし、うん、もうここのねスタジオにもお家帰って家にも、はい、水が一切全然これから1週間出なかったら、
はい、
どんな生活なんか想像できますか。
考えるのが嫌になりそうなんですけれども、まず一番必要な飲むための水の確保ができなくなる、
うん、 そうですね、
そしてその次に重要なのかなと思う衛生面ですよね。やはり水があることで衛生環境で保てていると思いますので、それがなくなるというと、うん、そういう劣悪な環境、
ね、
そして、水不足、飲み物も取れない、体に悪いことしかない。
そうですね、
っていう風になってしまいます、
ね、本当大変なことになりますよね、
はい、
ですから、まあ、そのお家の建物自体が火災とかで焼けたりということも、そういう災害の場合もあるけれども、はい、やはりミネラルウォーターは常に備蓄しておいてほしいですね。
そうですね、
はい、でちょっと古くなったやつから飲んで使って、はい、常にいくつかは家に置いてあるぞっていう、もう水分をやっぱり、備蓄しておくっていうのも本当大変、うん、大切です。
そうですね、
はい、でまあ、そういった関連で言うと、はい、お口の中のもう当然そういう状況だともうどんどん汚れていく一方ですよね、
はい、
全然洗えないんですから、はい、そうするとやっぱりお口の中の細菌がやっぱり、まあ、健康な人だったらある程度の抵抗力が持ちますけど、ある程度体が弱ってしまった方であると肺の方にお口の中の細菌が入って肺炎を起こす。ですから災害時の肺炎の患者さんがね通常よりもすごく多いというのはもうこれデータで出てるんです。出てる、まあ、それが残念ながら済んでしまうと災害関連死ということで、うん、日にちを置いて、亡くなるっていう、だからその原因もやっぱり肺炎っていうのはすごく多いんですよね、
はい、
なので口なんかきれいにしたいけどお水がないので、うん、だからきれいにするって言ってもねなかなかしにくいじゃないですか。
そうですよね、
ですよね。なので先ほどミネラルウォーターに次いで備蓄しておいてほしいのが洗口液、
はい、
もしくはデンタルリンス
い、はいはい、
液体歯磨きと言われてたり、はい、あるいは、まあ、洗口液でうがい薬、はい、うがい液っていう、
はい、
あれをね、できれば日頃から使う習慣をつけとってもらってで、からになったら次使うぞっていうのをいくつかストックしとってもらう。
あ、
まあ、その習慣をつけてほしいんですね。
習慣になっているともう必然的にある状態になりますので。
そうなんです、そうなんです、
ね、そうですよね、
なのでいくつか必ず、はい、一つボトルあったら相当何時間持つので、
はい、
もうちょっと入れて具合がするだけですからね、
はい、
それするだけでも歯磨きができなくても、まあ、支援物資が、ね、何時間経てば来ますから、
はい、
周囲からね、はい、それまでの数日間やっぱり持ちます、
はい、
なので、それをぜひね、だから歯ブラシよりも歯磨き粉よりもデンタルリンスもしくはマウスウォッシュを置いといてほしい。それが今回
液体ですもんね、
はい、明らかに水がない時のことを考えて、
そうですね、
はい、
はいはい、
っていうことなんですよね、
はい、
で次にお願いしたいのがウェットティッシュ、
はい、
ウェットティッシュ、ウェットティッシュでこうね、まあ、汚いんだけどいわゆる白素っていうね、はい、まあ、食べかすみたいなこう取っていく、
はい、
あれだけでもしないよりは全然いい。
ウェットティッシュですと備蓄の中に入っていらっしゃる方もきっと多いものの一つかな、
う
ん、とも思いますし、
そうですね、
歯にも役立つということですね。
そうですね、
はい
はい、っていう感じでしょうかね、
はい、
まあ、それからもあと、まあ、紙コップとかね、
はい、
なんかもあればそういううがい液なんかをね、
はい、
ペット捨てたりするときにも、まあ、いたずらに捨てずにいいかも分かりませんけど。
そうですね、
はい、
はい、
それからまあこれは歯科特有なんですけれど、はい、もう一つおすすめなのがキシリトールガム。
おお、ガムですか、
はい
はい、
ガムってねやっぱ噛めば噛むほど 唾液が出るので、はい、唾液の殺菌力でバカにならないんですよ。
あ、なるほど、
はい、
それからの営業、唾液ですね。
そう、唾液をもう生かすっていう感じなんですよね、
はい、
でだあのキシリトールガムっていうのはあの甘いんですけど、その甘味の成分は虫歯を作らない、はい、甘味剤なんです。だから普通のガムだでもいいんですよ。普通のガムでも唾液はどんどん出せれるんだけど、はい、出せれるんだけど初めに糖分が甘いうちはやっぱり虫歯を作る可能性もあるので、
はい、
まああのあんま味がなくなったやつをもう我慢してずっと長いこと噛んでもらえれば唾液の殺菌力が効くから、
はい、
まあ、そんな心配しなくてもいいかもしれないですけど、味がなくなった方はすぐ次々甘いの食べてたら虫歯になるので、
はい、
なるんですけど、でもキシリトールガムは虫歯になりません、
はい、
ならないので、これでやっぱりあの口の中を洗ってもらう。
あ、いいですね。なかなかじゃあ、うん、キシリトールガムもストックしてますっていう方はなんとなくまだ少ないのかなというふうに思います、はい、気になる方はぜひストックしていただいてもいいですね。そうですね、
で時々と食べてみて、ね、
はい、そうですよ、
っていう感じで生かしてもらったらいいかなっていうふうに思うんですよね、
はい、
うん、
そうですね。
まあ、その次が歯ブラシとか、
はい、
まあ、歯間ブラシ、
はい、
それからデンタルフロスね、
はい、
からまあベロを磨く舌ブラシとか、
はい、
まあ、これは日頃皆さんがされてるやつをこれも余分にちょっと置いといてね、
はい、そうです、
ストックして、
はい、
こうストックをしておいて日頃使って、ストックしたがなくなったらまた買い足しとくっていうのを、はい、このあのローリングするからローリングストックって呼ぶんですけれど、
はいはい、
もうそれをやっぱり日頃にもう習慣にしとってもらうと、こういざ万が一の時にやっぱり慌てなくて済むので。
そうです
ね、
あのストックされているも先ほど挙げていただいたものも日頃からすべて使えるもので、
う
ん、
そうです。
災害用というふうにどのものも売られてはないと思いますの で、
そうです、ね、
日頃から使えますし、
はい、
災害時も役立つということ で、 少し多めに持っていただくといいですね。
そうです、はい、もうただそれだけのことなんですね。
そうですね、はい、
だから先ほど一番初めお話したデンタルリンスも日頃からちょっと使ってもらったりしてれば、
はい、
ね、そんなに抵抗がないので、
はい、
いいんじゃないかなっていうふうに、まあ、今回のことで改めて我々も改めて勉強して皆さんにお伝え しないといけないなっていうことの一つなんですね、
はい、災害時というと、まあ、準備は万全であるといいんですけれども、やはりどういったところで何が必要か、まあ、個人によっても変わってくると思いますし、
そう
ですけれども、こういうアドバイスをいただくことで案をいただけますので、よりもし何かあった時には助け合えることもできると思いますし、いいですね。
そうですね、
はい、
あと、まあ、その入れ歯をね、お使いの方はもうよくご存知だと思うんだけど、まあ、入れ歯用のブラシであったり、
あ、
入れ歯の洗浄剤とか、はい、入れ歯の保管するケースとか、そういうのがありますのでね、まあ、そういうのも、まあ、できればちょっとワンセットぐらい予備で置いといてもらう、
はい、
っていうような感じですよね。それから歯のお口の中に歯のない方でもお口の中の汚れを取るのに、
はい、
スポンジブラシっていうのがあるんですよ。
う
ん、はい、これ柄の先にスポンジがついてるやつで、
はい、
でそれでこう粘膜のね、
はい、
これほっぺの内側なんか取ったのを取ったりねするんですけど、
はい、
もう普段から使われてる方もたくさんおられると思うんですけれど、そういうのもねちょっとこう予備で置いといてストックしといてもらえばね、そういう時にもだいぶ違うと思うんですね、
はい、今想像するだけでお口の中も、まあ、必要最低限のものを準備されていると思うんですけれども、まあ、ここまで考えがまだ至らなかったという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひお口の中の、まあ、災害対策も備蓄として入れていただきたいですね、うん、
はい、
はい、
避難所生活を見てて、まあね、やっぱりもう命とか栄養を取ることが第一なので、
はい、
あんまり日頃我々がお話しているようなその糖分の摂取に気をつけましょうとか、ね、食べたら完璧に磨きましょうなんてこと言えない状況なんですよね。でやはりいろいろ報告を受けるとね、やっぱり避難所に送られてくる支援物資の食べ物ってお弁当だったり、
はい、
パンだったりチョコレートだったりとか、普段我々が気をつけて食べている例えば生野菜のサラダとかね、
はい、
そんなもんあんまないですよね、普通に考えても、
まあ、想像はできないです ね、 ね、
だからもう、はい、そういうのをねどんどんやっぱり、まあ、食べるしかないないというか、はい、まあ、美味しいからいいんですけど食べるじゃないですか。だからいや、そういう時期を乗り越えた後命は助かってよかったんだけど、まあ、虫歯もすごく増えてしまうとかいうようなことはもうよくある話 なんですね。で、まあ、ストレスもたまるから、ね、食事のタイミングもやっぱりどうしてもね、ある程度こう乱雑になりやすいし、はい、それからまあそのストレスそのものが唾液の量をもともと減らしてしまう、口が乾きやすくなっている状態になってて、はい、先ほどお話したように唾液のそういうあの活性っていうかね、はい、効果も薄まるっていうようなことも報告されているので、
はい、
そういうあの支援物質も届いて、うん、食の、 その環境も栄養分はなんとか最低限取れるけど、やっぱりこと口の中の衛生状態というとかなりリスクが高いというかマイナスの状況にもなっているので、まあだから少しでもやっぱり
ね、
きれいにできる工夫をしていただけたらありがたいなというふうに願うところですね。
はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。そして今年度策定された倉敷市のプランですね。
はい、
はい
ですね、まあ、健康日本21っていうのがありましてね、
はいはい、
でまあ、それに合わせて健康岡山21とかで健康倉敷21とか、
はい、
まあ、いろんな自治体がね自分 の、 あの地元の町に合わせて、こういうこともやっていこうっていうのをずっとやってきてたんですね、
はい、
でその健康倉敷21今2っていうのが去年終わりまして、
はい、
で3に上がるときに倉敷市は倉敷健康プランっていうそういうちょっとこうお題目変えてですね、名前変えて、新たにいろいろもう一回こう整理し直して、
はい、
新しい目標を作られたんですね、
はい、
これが倉敷市 の、 市役所の皆さんのお仕事なんですけどね、
はい、
まあ、私も委員としてか絡んでるので、はい、ちょっとそのことをご紹介と思っていたんですけど、はいはい、でそれはやはりやっぱり知らず知らずのうちにね、市民の皆さんがいつの間にか健康になっていて、
はい、
まあ、倉敷市がいつの間にか健康長寿の町になると、
はい、
それを目指そうということでね、まあ、赤ちゃんの頃から高齢者までということで、まあ、いろいろこう目標を立てているんだけど、やはりその柱は、先ほど私が話したことにもつながるんですけど、日頃の皆さんの生活習慣をなんていうか健康に結びつくことに持っていくことで、
うんうん、
しようということでね、
はい、
まあ、ちなみに倉敷市はね糖尿病とね高血圧の数字がちょっと悪いらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
全国平均から言うので、はい、特にその辺もね野菜をしっかり取り入れるサンベジプロジェクトっていうのを歌ったりね、
はい、
いろいろそういうことでやっているみたいなんですが、そういうねまあ、そういう改善の項目の中の項目がね、
はい、
まあ、健康診断に行こうという健康管理とか運動を気をつけようとか、
はい、
休養を取ろうとか、
はい、
ね、タバコを気をつけよう、からお酒を気をつけよう、
はい、
それから、まあ、食育、ね、について勉強していい食事をしようということなんですけど、
はい、
もう一つ大きな柱が、はい、歯口の分野、
あ、
歯口の分野をいい生活を心がけるのが入っていて、
はい、
やっぱりそれだけやっぱり倉敷市の方においても生活習慣で転げたい分野の一つに、歯の分野口の分野を入れてくださって、まあ、これ以前からなんですけどね、はい、ということでやっぱりいかに我々の口の中が体全体にも関係するし、
はい、
それは生活習慣に大きく影響を受けるんだよっていうことを、うん、まあ、まあ、その一つの形として現れているっていうね、
はい、
まあ、そういったことをちょっとお知らせしたくて、
あ、はい、
はい、この難しい名前倉敷健康プラン、
はい、
ちなみに健康の幸は幸せという
そうですね、健康の健はそのままですが、はい、幸は幸せの幸と書いて健康プラン
いうふうにつけられてね、
健康であると幸せですもんね、
はい、そうですよね、
はい、そうですね、まあ、今日はそのお話としては生活習慣というところでお話をいただきましたが、はい、番組でこれからご紹介これからもしていただけると思うんですけれども、はい、そういったこれぞと思うものがあると取り入れていただけるとありがたいですね。
そうですね、はい
はい、
もうね遅すぎるってことはないので、
はい、
そうだなと思ったらもう即その日から取り入れてもらって続けてもらうっていうね、
はい、
もう簡単です。先ほどお話ししたようにね、もう食べたら磨く、
はい、
食べたら磨く
簡単です ね、
ね、それがめんどくさいだったらもう決まった時間以外は食べないっていうね、
はい、
っていう感じですよね。もしお仕事とかで出られててね、歯磨きができないのであればできればウエットティッシュからさっき持っとってもらってね、
はい、
もうウエットティッシュちょっともう あの汚れだけでも、ね、食べかさけでも取るみたいなね、まあ、そういう感性を持っとってもらうっていうね、再開じゃなくても日頃からそれも取り入れられると思うんですよね、
はい、
まずそういうことですね。食べたら磨く、
食べたら磨く、そう、はい、ぜひこれを、まあ、習慣化していただきたいと思いますね。
はい、
ね、はいはい、今日はあの災害時のところまでも幅広く取り上げていただきました、はい、今日も本当にいい情報を教えていただいてありがとうございました。
は
い、
もうしかしかよね、もうこの番組がもうメインですけれどまあそれ以外にもあの年間通じてね、はい、いろいろ市民向けの方の、イベント、
はい、
まあ、心でも多分 PR に多分担当者が来ると思うので、ね
はい
はい、やりますし、からいろんな検診も、
はいはい、
あの寝たきりの方とかね、お家から出られない方への訪問歯科検診とか、やってますし、
はい、
から歯周病の検診、から妊婦さんの検診っていうのもこれは指導連携してやってますので、
はい、
ぜひそういうのをご活用いただいて、まあ、歯科医師会の我々にもね、自分も参加していただけたらと、からあの地域のねかかりつけの先生とぜひ仲良くなっていただいて、
はい、
もうね恥ずかしがらず気楽に何でも喋れる、そういう間柄をね築いていただけたらと願っています。
はい、ありがとうございます。今日はスタジオに大森淳さんをお迎えいたしました。今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。